西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は、さあ向川線と赤同社を語ろうというタイトルで、ゲストティーチャーに向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生をお迎えしてお届けしています。丸山先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2週にわたってね、本当にあの赤同社って何、それから向川線の歴史と大いに語っていただいたんですけれども、あの先生は本当にあのデータからまあ研究をスタートなさったということで、本当にあのいろんなことを突き詰めてちゃんとあの調べてということで、なんか大きな発見もいろいろなさってるんですよね。
そうですね、まあ、いろいろな、ね、その発見をするデータを見て発見をするっていうことが、はい、結構ね、歴史で調べるには面白いことですね。
で、今週は幻の阪神甲子園口駅。
そうですよ、阪神の甲子園口駅です、
ね、って、まあ、これでも幻のってついてますから、幻だったんですよね、
残念ながらね。
でもこれ、はい、を先生発見なさったんでしょ。
そうですね、まあ、あの資料をですね、
この資料、
はい、国立公文書館でですね、
はい、
まあ、一生懸命いろいろ向川線を調べてると、なんとその阪神のね、うん、今の甲子園口のすぐそばに、なんと阪神の甲子園口駅が作られる設計図があった。
つまり今の JR の甲子園口駅とつながるっていう、阪神が。
そうなんですね、つまり阪神の甲子園口駅を降りたら、
はい、
目の前が今の JR の甲子園口駅やったと、
うん、便利ですよね、もしできてたらね。
そうですね、
先週あのね、貨物船のお話を伺いまして、まあ、その、 あの飛行機工場だったり、まあ、戦後あのアメリカ軍の車両基地に行くために、まあ、人もそれからその資材も運んだっていうのは伺いましたよね。あれが西宮、 JR の西宮からということでしたけれども、
はい、
ということは甲子園口を通って行きましたよね。人も行けたらそれは便利やなと思いますよね、甲子園口まで。
前回ね、向川線っていうのは、はい、その工場の、飛行機工場のところに、
うん、
まあ、通勤のためにね、
はい、
向こう大橋、そして向こう側、本線向こう側ですよね、
はい、
それを経て海岸沿いにあった今の向こう側団地のところにあった飛行機工場まで人を運ぶ電車が走ってたっていう話ね、
はい、
これはいたしましたですね、
はい、
ところが実は向こう大橋から北へ進んで、まあ、貨物船はね、ずっと SL はつながってたんですけど、電車も甲子園口駅までつなげようという計画があったんです。
はあ、実現してたら便利やったやろうなと。
そうですね、
ね、思いますけれども、はい、幻。
幻ですね。つまりですね、この向川線っていうのは戦時中にって言ったら、もちろんですね、便利ですよね、国道線からの乗り換えもあるし、
はい、
本線からも乗り換えもありますけど、これ今の JR から乗り換えられたらめっちゃ便利じゃないですか、通勤に。
そうです、本当に便利だと思います。
そうですよね、
はい、
でそこでね、その向こう大橋で終わらず、その貨物船は通ったけども、次に電車も通そうと思って工事が行われてたようなんです。
あ、実際にもう工事は着手されてたと。
そういうことなんですね。こう一生懸命工事をしてみて、そして甲子園口駅までもちょっとできてた。
あら、そうなんですか。
とするとね、
はい、
甲子園口とかその間になんか痕跡、電車の痕跡あるかどうかって見つけとかなる、なるじゃないですか。
ねえ、
そうでしょ。
はい、それはそうです。
実はあるんです。
え、今もあるんですか。
そうなんです。甲子園口駅のすぐそばにですね、はい、今の甲子園口駅のすぐそばに自転車置き場があるんです。
はい、
自転車置き場ね。
え、線路の、
はい、
南側の
東側ですね。
はい、あの新堀川の割と近くのところですね。
新堀川の手前ですね、はいはい、まあ、ところにあるんですけども、その自転車置き場ね、実に不思議なんですよ。
ほう、
あのね、あそこご利用なされたことある？
あります。はい、あのあたり、はい、
こう入るでしょ、なんかスロープがあって。
そうなんです、2階に上がるんです。
2階に上がるでしょ。
はい、
あれあれ、なんで1回使わないの
ですよね。
不思議でたまらんかったんですけど、
はあ、
あの2階の部分に阪神電車が到着するはずだったんです。
え、あそこじゃあホーム、
線路でそこへずっと阪神電車が入ってきて止まるでしょ、
はい、
で今自転車置き場から出る時って言ったら、はい、甲子園口駅のところになんかちっちゃい階段でなんかこうね、ピュッとカードかなんか入れてショーッとこう出て行って、はい、すぐに甲子園口駅が前にあるじゃないですか、安全と同じような形でね、まっすぐこう階段作る予定で、でそのまま電車降りたら甲子園口駅やと、 JR ので
JR に乗り換えられるように。じゃあその部分はもう出来上がっていたということですか。
そうですね、土台の方を作られてたし、でもちろんですね、その貨物線はその横を走ってたわけですね。いわゆる終点の、はい、電車の終点が今の自転車置き場ですから、
うん、
それよりも今は JR の線になってますけども、
はい、
その部分を使って貨物がずっと向こう側線として西宮駅までさらに進んでたということなんですね。
そういうことなんですか。
ということはね、
はい、
まあ、あそこの比津橋って言って、川があって、小さい川が流れててね、そしてそこにこうアーチのようになってるじゃないですか、
はい、
あのアーチはね、実は何のアーチかというと、 JR がまあ昔国鉄、国有鉄道で作られた時にもう洪水を防止するためのアーチなんです。
あ、そうなんですか。
ただ川の、一本の川やったらあのアーチ一つでいいじゃないですか。
はい、
でこう何個もこうアーチがあるっていうのは、
うん、
向こう側っていうのはね、ものすごく氾濫したんですね、
はあ、昔はね。
そうするとね、
はい、
ずらーっと来てたら、その地区堤だけに JR が走ってたら、
うん、
流されるじゃないですか、
はい、
水が来て、
その
水を抜くための穴なんです、まあ、たら。
はあ、なるほどね。
でそこへですね、はい、まあ、向こう側線は同居するという形で横にずっと作りますよね、
うん、
でそうするとその比津橋のあのアーチのところで、その手前側へ増設せないと向こう側線の線路作れないですよね、
はい、
でそこであのアーチというのは、もともとあった比津橋の時は丸くなってますけども、手前の方の向こう側線が増設された部分はこう簡単に作らなきませんから、
急いでたんですね。
近くになってアーチのレンガが使われてないみたいなね、まあ、そんな感じになってるっていうのはそういうことなんですけども、でそこにはあのアーチのところの少し先、西っ側のところでは貨物船はそのまま西宮の方まで行きますし、今度はその自転車置き場の方に線路が入って電車の終点作らなきゃいけませんよね、そうするとある程度こう分岐をしてから2本ぐらい線路いるわけですね、
はい、
だから結構その増設部分は普通の1個の線路よりも広くなってずっと続いてるんですね。
はあ、そういうことなんですか。
で今のその貨物で向こう側の、向こう側線のために作られた部分っていうのは、
はい、
今 JR のその線路がもう一本こっち側に作られて、うん、そこに利用されています。
はあ、あの昔ね、 JR 甲子園口発とか着という不思議な列車がありまして、え、なんで甲子園口なんやろうなとか思ってたのは、そういういろんな線路がまああって、それをうまく使っていたということになるわけですか。
まさにその通りですね、つまり向こう側線が作っていた領域のところに、はい、その JR の今 JR がこの円、はい、もう一本ですね、その部分を貨物線やった部分を向こう側線の後のところに加えたら今のもう一本線路を作った、そうするとその本来の線路プラスワンがあるので、向こう側その甲子園口発着のホームがその余裕でできるわけです、
うん、そういうことだったんですか。
まあ、震災の時にね、はい、まあ、まさにその甲子園口駅までということで非常にね、まあ、助かりましたけども、はい、それがなぜできたのかというルーツをたどっていくと、まさに向こう側線の線路の用地があったからそこにもう一本できたんだよっていうことなんですね。
うわ、いろんなことがつながっていくんですね。いやー、びっくりです。それは
で、これができたら、いわゆるその甲子園口まではそこで乗り換えて飛行機工場まで通勤できる、で貨物の方はその先ずっと西の方に進んでいきまして、そのビール工場とか工場があったので西の宮の近所にね、まあそこのところの引き込み線を使いながら、そのこの昔の国鉄の方に入っていくので全国とつながる路線が出来上がった。
まさに西宮という町はその鉄道の歴史の中にこう燦然と輝くエリアだったんですね。
そうですね。まあそのね、比津橋の話でいくと、はい、そのレンガとかありますよね、はい、あのレンガも日本で最初に使われたレンガなんです。つまりその鉄道とかその日本であるレンガの建築物で、はい、その鉄道を作るときにですね、レンガの工場を堺に作ったんですね、大阪の堺にね、でわざわざそこのレンガで日本で初めてのレンガ建築物というのは、うん、この今の JR 神戸線なんです。
ほう。
でそこの向こう側のその向こう側線が走ってくるところの甲子園口の横にある向こう側の鉄橋ね、はい、あれはもう今付け替わって新しいですけども、最初の頃ね、その明治時代にできた時は日本初の鉄橋やったんです。
へー。
というふうに、あの周辺、甲子園口駅の周辺を見ると、歴史、鉄道の歴史をおっしゃるようにいっぱい出てきますよ。
うわ、しかも日本初っていうのが結構ゴロゴロって言ったらあれですけど、いっぱいあって、なんかちょっと誇らしい気もしますよね。
そうですね。先ほど公文書館言いましたけれどもね、公文書館のホームページで、その向こう側鉄橋というのを引いてもらったらですね、はい、その初代の向こう側鉄橋の写真がネットで見れます。
そうなんですか。
そうなんです。
はあ。いや、そんな珍しいものが今や目にすることができるという。
そうですね。
いや、そういうシステムっていうのはなんかものすごくありがたいなと思いますけれども、
でさらにですね、はい、その甲子園口駅でいうと、甲子園口駅とその阪神ですね、うん、まあ、はい、つまり国鉄の甲子園口駅と連絡しなければなりませんよね、阪神とか、
はいはい、
で阪神とその甲子園口駅というか昔の国鉄とのこの調整を阪神電車がしてるんですね、
うん、
でその相手方の大阪鉄道局というところの一番トップの名前と、もちろんこっち側は阪神電車のトップの名前が出てるんですけども、その鉄道局長、これね結構有名な人なんです。
どなたですか。
佐藤栄作さん。
あの佐藤栄作さんですか。
そうです。ノーベルあの、はい、平和賞のね、
平和賞あの総理にもなられ
た、そうです、はい、あの方がいわゆる阪神と交渉して、そして甲子園口の阪神側の駅と国鉄の駅の調整のトップだったんです。
ほう。
まあ、あの方は鉄道のね関係 の、 あの役所にいてはりましたから、もともとね。まあそう考えるとボロボロと歴史が出てくるというね。
ですね。ただなんでできへんかったんやろっていうのが、ね、すごく思ってしまうんですが、まあ、それはいろんなまあ事情が。
そうですね、まあ、建設の途中で、 いわゆるですね、もうそこで、まあ、終戦になっちゃいましたから、うん、まあ、建設がね、まあ、そのままになっておざなりになって、まあ、忘れられてしまったというかね、まあ、そのままになっちゃったんですけども、はい、実はね、うん、もう一駅幻の駅があるんです。
向こう側線にですか？
そうなんです。
え、どこですか？
向こう大橋から甲子園口っていうのできますよね、はい、その間にね、小松っていうね駅がね計画されたんです。
はい、
小松どの辺かと言いますとね、
はい、
今は西宮市立の老人、はい、あの福祉センターになってます、
はい、
小松デイサービスセンターっていうのがあります。
はい、
その場所に実は小松駅というのも同時に作られてたんです。
おー、
そうすると、まあ、こう、はい、あの向こう大橋から小松、うん、そして甲子園口とこういうふうな形になって、向こう側線というのは結構ね、うん、まあ、そういうふうにしてつながっていって飛行機工場までつながる、
まあ、利用にも便利なようにということなんですかね。
でさらにね、その向こう側線は飛行機工場からさらにですね、尼崎へつなげようとしてたんです。
尼崎にですか？
そうなんです。で、尼崎のね、ところに橋を渡らないわけです。向こう側線の橋
ね。そう
です
よね。
で、その橋も作りかけでね、これかなり昭和の終わりまでね、残ってたんです、橋脚が。ということはね、向こう側線は実は出屋敷のところからずっと線下がってきた線とつないで、その甲子園口駅までつながるという壮大な計画が。
ほう。そうだったんですか。
でその終点が予定としては甲子園口駅、阪神のですよ。
なるほどね。じゃあ今みたいにあの短いあの区間ではなく、本来ならばもう本当にあもうずっと遠くまでつながってる予定だったと。
予定でしたね。でまあ、尼崎からの方はね、もともと貨物があって尼崎の工業地帯があるので、うん、
はい、
そこから貨物輸送をしようと思ってたので、だからまさに本当はすごい路線になってたわけですね。
結構大動脈みたいになってたかもしれないですね。
でしかもその電車としては JR の、はい、今の JR の甲子園口駅、それから向こう大橋、国道線がね路面電車走ってましたから向こう大橋、そして本線の阪神本線の向こう側駅、そして工場という、そういうような形だったんですね。
でもその駅を作るにはね、やっぱりそこそこの広さの用地が必要ですよね。その小松のところにはそういった用地があったんですか？
小松のところはね、実はね、はい、池があったんですね。
池
が、はい、大きな池があって、はい、今あの西宮市立の小松小学校っていうのも、あの池の跡に作られてるんですけれども、
はい、
そのデイケアセンターのところもですね、デイサービスセンターのところも、うん、まあ、池で、致命的に駅のところに書いてある、まあ、計画のね、まあ、これも書類を調べると、
はい、
あざ小松鳴尾村あざ小松池の川一の一っていうね、そういう名称で駅名が記録されてたんです。
は
い、でね、で今ですね、そのサービスセンターの方はですね、
はい、
小松東町1丁目3の10なんですね。
はい、
だから小松あざ池の川一番の位置っていうのと小松東一丁目3の10というのが一緒だと分かれば、確かにデイサービスセンターのところにですね、小松デイサービスセンターのところにその駅が作られようとしてたんだぞと分かります、
はい、ね、
でそこでもうこれね、もう法務局に行くしかないと思います、でちゃんとデータをです、ね、土地台帳とか調べると、
はい、
なんとぴったりこの地名があったんですね。
じゃあもうズバリあそこに駅が作られる予定だったと。
ということで考えて見直すとね、はい、うん、ちょっと道がね広くなってたりするんですよ。ちょっと歪んでたりするんですよね、
うん、
でまさにここのところに駅ができるぞっていうような形で、今も若干道がですね曲がってるので、これが痕跡かなと思ったりするんです。
はあ、そういう目でこう辿っていくと、随分といろいろな発見があって、あ、ここがもしかしたらみたいなことは今も 伺い知ることができるんですね。
そうですね。ですからそのデータをもとにして考えると見る目が違ってきますよね。だから自転車置き場というのも今までなんでこんな2階のところに行ってたんやろなと思ったけどもはい、はい、あそうかと、これは電車が走る土台やったんやということがね分かったら見る目が違ってくるし、で自転車置き場から出るところで、あ目の前なんと甲子園口の駅やと思ったら、うん、なるほどここで乗り換える阪神から国鉄の方に乗り換える駅やってんだと、その場所やってんだと、そこでそれを交渉したのが、まあ、佐藤栄作やったということになると、
はい、
まあ歴史というのはどんどん広がっていくというねまあそういうことになりますね。
本当ですね。まあ、あの鉄道ファンの方がねいろいろとこう注目なさってるというのはすごく分かりましたが、今までもこれって本当にみんなが注目すべき向川線なのかもしれませんね。これ歴史の中でどんな役割を果たしてきたかとかっていうことも含めて考えると、
私ね、なんか向川線だけで、はい、なんか本当にあの日本の歴史のね縮図のように思いますよ。本当に
今やたった 1.7 キロみたいなことを言ってますけどそんなもんやないですね。これは歴史の中で見ると、
そうですね、その向こう側線の沿線、ただそこの中を見てもいろんな歴史が詰まってますからね、
はい、
今でも面白いですよ。
そうですね。いやしかも幻の駅が2つもあったなんていうこともね全く知りませんでしたし、はあ、いやいやいや、こういうところはあの地漏れ木テレビで TV ではいろいろとお話をいただいてるんですね。
そうですね、実際に
ぜひあのベイコミュニケーションの放送でまたね聞いていただきたいなと思うんですが、もう本当にあのずっとたどってらしてね、一つ一つの駅にこうこだわっていろんなデータから何からってお話いただいてるわけですけれども、じゃあもう向川線を取り上げていただいたらこれえらいことになりますね。
そうですね、この間の向川線の、はい、あのジムレキ TV ではですね、はい、全部9つ踏切があるんですね、
は
あ、向川線には、
はい、
で9つの踏切を一つ一つたどっていくっていう番組を作りました、
はい、
でもうそこにいろいろな歴史が込められてるよ、ちゃんと9つあったと。阪神電車ね、もうほとんどね 95% ね、あの高架とか地下とかになったんですね、はい、で、はい、本線で踏切は9つしかないんです。
そうなんですか。
本線踏切9つで、はい、向こう側線も9つ踏切あるんです
。すごいですね。
もうギュッと凝縮されてるというようなね、はい、路線ですね。
はあ、まあ、そういうのを見ていくとその人の生活するその様だったり、物物流の様だったり、もう歴史のいろんなことが分かるということなんですね。
そうですね。
はあ、というわけで今日はその幻の阪神甲子園口駅、そして幻の小松駅についていろいろお話を伺って、まさにはあということですが、これを全部データでちゃんと裏付けられてらっしゃるっていうのがね、すごいことだと思います。
ありがとうございます。なかなかでもね、本当にあの発見した時は嬉しいですよ。ちゃんとね、もう本局まで行ってね、でちゃんと住所があったって、やっぱり感激するところがまた次のなんかね、こういろいろ調べをしてみようというね、まあ、そういうパワーにつながっていくと思いますね。
原動力になるんですかね。
そうですね、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは丸山先生お願いいたします。
はい、ですね、阪神の甲子園口駅というのが計画されていたと、その痕跡があると言いましたけれども、はい、その痕跡となっている土台の基礎は今何になっているでしょうかという、そういう問題ですね。
はい、うまく使われてるんですよね。
そうなんですね。もう不思議な
使われ方でもなんでみたいなのも含めて、はいはい、今は何になってるでしょうかというのが今日の問題でございます。1週目2週目そして今日の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さてもう本当にあの向川線っていうのは、まあ、歴史から見ても本当にすごいところなんだなっていうのを改めて思いましたね。
そうですね、
はい、
深かったでしょ。
深いですね本当に。いやなんか本当にあの短い路線にこんなにすごいストーリーが隠れていたとはと、多分びっくりなさってる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、
その痕跡とか歴史とかっていうのを今また行ってみたいと思いますよね、
はい、思います
ね、はい、それで最終回にはそこのところをご一緒にご案内したいと思いますね。
来週はじゃあ先生がご案内いただける。
そうですね、今の向川線をたどっていったらどうなるか、どんな見どころがあるかということをぜひお話ししたいと思いますね。
はあ、今までの歴史を踏まえた上で今の姿の向川さん、いやこれはめちゃめちゃ楽しみやなと思うんですけれども、でもそもそもやっぱりあれですかね、その鉄道の歴史っていうのはやっぱり人のなんか いわゆる生きていく中での、まあ、その歴史とものすごく密接に結びついていますから、やっぱりいろいろこう鉄道をたどっていくといろんなことが見えてくるんですね多分。
そうですね、うん、まあ、鉄道っていうのはまあ長い路線で、いわゆるその直進のこの前言った道路みたいなもんですよね、
はい、
そうするとその道路っていうのは今何になってるかというと、大きく言うとインターネットになったりするわけです、
うん、
つまり直線で長くつないでいくっていうのも結構鉄道がインターネットの幹線として使われてたりするんですね。
はー、
だからその長い土地まさに道路のような土地っていうところに何を走らすのかっていうことで、いろんなインフラに使われてるというのが現代鉄道の姿になっていってるんですね。
はあ、過去から現在そして未来に続く道なんですね。
そうなんです、人と人のコミュニケーションを果たすためにつないでくれる道というのが鉄道なんですね。
なるほどね、そう伺うとてっちゃんっていうのは奥が深いんやなと思いますよね、まあ、あの鉄道マニアの方、いろんな鉄道マニアの方がいらして、先週ですよね、あの音を聞かせていただいた、あ、先々週でしたっけね、なんかもうあれなんかはもう撮り鉄、あの なんだっけあれは
音鉄
ですね撮り鉄は写真ですね、え音鉄、その他にも乗り鉄、まだまだ
いろいろありますよ ね、はい、
方が、だからそれぞれの側面からこう深く研究なさったものをこう集めてくると、本当にすごい、まあ、データも集まるでしょうし、すごいことになるんだなと思うし、その鉄道の今度は今を来週はご紹介いただけると。
そうですね、
はい、
ご一緒に向川線を旅してみましょう。
生放送ですので、あの先生に今までのことであれを聞いてみたいということがあればね、ぜひお寄せいただきたいですし、はい、先生とご一緒にじゃあ向川線の旅ぜひ楽しみにしています。
はい、私も楽しみです、
はい、さあ5月の西宮徹底解剖は、さあ向川線と赤同社を語ろうということで、ゲストティーチャーに向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生にお越しいただいてお話を伺ってきました。来週も先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。